はい、では今日も始めていきたいと思います。バードさん、よろしくお願いします。
お願いします。
ではですね、早速ですけども、バードさん、ちょっと自己紹介から始めてもらってよろしいですか？
はい、バードと申します。よろしくお願いします。年齢は45歳、東京の渋谷に勤務する神奈川県在住です。職業は広告代理店、に勤めておりまして、役員をやっております。で、傍ら、福祉事業を経営しております。不動産の投資歴は約9年、会への入会は2015年に入会をしております。所有物件としては7棟、93戸を保有しております。家賃収入は6400万、総投資額としては7億5500万になります。不動産の投資を開始したときは2010年。年収は1200万、金融資産は200万のサラリーマンでした。はい。
だいぶ少なめなところから始めた感じですよね、年収の割にはね。
そうですね。
ちょっとだいぶ使っちゃう感じの人だったんですか、これは。
だいぶ使っちゃう感じの人ですね。だいぶ使っちゃいます。
だいぶね、ちょっとこう豪勢にやっちゃう感じだったんですね。
はい。
ではそんな感じの、バードさんだったと思うんですけども、2008年にマイホームを購入しながらも、不動産投資に興味を持って、で売却しという、この不動産投資のために売却したんですよね。
そうですね。やっぱり活動資金がいるなというところで、まあ、
思い
活
切っ
動資
て
金のために、はい、
お
もう
金
家
が
を。
なかったんでは
い。
売却しっていうね、それぐらい熱い思いを持って始めて、でも駿河で失敗物件を買いという、そういったね、いろいろ吸ったもんだがあって、でまた自宅の物件をね、また購入しながらも、今ね、ワンベストを目指して活動中、そんな感じなんですよね。バリバリに今動いてる方で、すごくね、これから始めていく方にはですね、ちょっと先、ほんの少し先に行ってる先輩ということで、非常にね、参考になるんじゃないかなというふうに思ってます。ではね、早速行ってみましょうかね。じゃあちょっと具体的にね、ちょっとご質問していきたいと思います。不動産投資を開始する前っていうのはどんな感じだったんでしょうかね。
そうですね。当時は大阪に住んでおりまして、今の東京本社の大阪支店ですね、広告代理店に勤務してました。朝7時前には、出社をしてまして、大体終わるのが25時か26時前。で、そこから飲みに行って、で、また6時過ぎには出社するので、ずっとオン状態といいますか、
そうです
レギュラー
ね。
年中働いているような形ですね。
寝る時間ほぼないぐらいですよね。
そうですね、寝なきゃいいのにと思ってました。
もう年がら年中ハイな状態ですね。
そうですね。
一応、長期連休とかっていうのはあったんですか、ちなみに。
会社の制度としてはあります。
制度はあったんですね。
制度はあります。
なるほど。そんなニュアンスなんですね。で、企業失敗の借金持ち、これどういう意味なんですか？
これは21歳の時にですね、設計と内装をやる会社を前職で勤めてまして、
ほう
21歳の
ほうほう。
時にまあ、若気の至りといいますか、その自分で設計をして内装をやるっていうところで、自分一人でやってまして、それが見事に失敗といいますか、でその時の借金を抱えたまんま、この広告代理店に勤めている
な
と。
るほど。ちなみにどれぐらい言える範囲で結構借金があったんですか？
そうですね、お基地さえあるんですけど、その時で900万ぐらいですね。
わお。
二十数歳の私にはちょっと大きかっ
だ
た。
いぶ大きいですね。おお、なるほど。で、ね、頑張って返しながら、というか、だいぶマイナススタートな状態ですね、これね。
そうですね。
おお、そして、そんな状態だからこそ、バリバリ働いて、ワークライフバランスなんか、不足ないと、そんな状態だった感じですかね。
そうですね。
まさに昭和のリゲインですね。
原因です。
リゲインな人、僕は初めて見ましたぐらいのね。でも当時はね、いたかもしれないですけど、久しぶりに見たなみたいなね、聞いたなっていう感じの、働き方ですね。じゃあちょっと次行きましょうか。でもそっから結婚したんですよね。
そうですね、結婚しちゃいましたね。
すごいですね。これ全部借金持ちなんだみたいな、そういう状態でも結婚してもらえたという言い方は大変失礼ですけども。
そうですね、神様からの、甲の鳥からの授かり物もありましたので、
なるほど。もう待ったなしで行くぞと。もう。
待ったなしです。
なるほど。
出会って3ヶ月でしたね。
なるほど。何でもやること早いですね、みたいな感じで。
もう即断即決でいきたい
即
と
断
思って。
即決で。なるほど。即断即決で、ちゃんと、じゃあ、ちょっと責任取るわ、みたいな勢いで行ったわけですね。はい。これが、ね、すごく大きな転機だった感じがしますね、そうするとね。
そうですね。
ではちょっと次行きましょうか。で、こうなったわけですね。
はい。
ちょっとエピソードありますか？これ、なんで急に家を買おうと。
そう。エピソードっていうエピソードではないんですけどね、結婚する前にまだ多少借金が残ってまして、で、その、ね、出会って4ヶ月の私の借金を全部妻が返してくれておりまして、
わお。
はい。
奥さ
で、
んが全部900万払ってくれた。
その結婚する当時は、多分もう残り2、300とかになってた
お、
と思
す
い
んごい減ってました
ます。はい。
ね。でも2、300肩代わりしてくれたですね。
そうですね。
それはでも大きいですね。
で、多分ね、まだ4ヶ月、出会って4ヶ月、5ヶ月だと、私の素性もあまり知らないと思うんです。
なるほど。それが数百万の借金持ちだったと。スーパーブラック企業に勤めていてと。
はい、旦那になってパパになるので家ぐらい買おうと。
ということで、
はい。
いう感じで買おうと。で、これはどんな、なんかこう、よし、これだって、こう、一目惚れした感じだな、やっぱり。
そうですね。ルーフバルコニーが100平米ついている、
それはないですね。
なかなかない物件だったので、
すごいですね、
はい。まあ、ここでね、ビニールプールで子供たちを遊ばせ、親戚
ねえ。
友達を呼んでバーベキューをしようと。
ねえ、なんか運動会ぐらいできそうなぐらいですもんね。すごいねと。で、これをポーンと買って、しかしと、なんと4ヶ月後に転勤、これ、どんな感じだったんですか？
そうですね、まだ引っ越してすぐの時ですね、夜出て行くと、東京の役員から電話がかかってきまして、春から東京に来いという、引っ越ししたての段ボールの梱包山積みの中で寝ている時に電話が
まだまだほかほかの状態で。
かかってきます。他です。
この時になんかこう、やっぱりこうなんかみたいな。でもね、その時に責任があるから行けとやれば拒否する権利あんまないんですよね。
そうですね。やっぱり同じように働いてる仲間がたくさんいてる会社だったので、まあ、そこで求められるならやってやろうかというところで、転勤を、飲みましたね。
なるほどね。なるほど。そういう、まあ、じゃあ行くかということで、これ奥さん残してですか？これどうしたんですか、この物件、買ったやつは。
はもう、妻と子供を連れて、
連れて。
はい、で、東京に行きました。
ほう、じゃあこれは、どんな人なんですか？なんか誰かに貸してたとかいう感じですか？
そうですね、三井のリハウスさんにお願いをして、賃貸物件として貸し出すようにしました。
なるほどね。なるほど。そんな感じで。
梱包も解かずに、そのまま東京に行っ
その
た。
まま、引っ越し便利やったな、みたいなぐらいの。
そうです。
奥さん泣きますね。で、この体調不良っていうのがありますけど、これちょっとどんな感じだったんですか？
そうですね、転勤してやっぱり、ね、数年経った時に、やっぱり東京でも相変わらず 家にはほとんどいない状態がやっぱり続いてて、多分妻のストレスもすごく溜まったんだと思います。メニエール病院だったり、原因不明の頭痛で、あるいは手足がしびれて、あったりというようななんか症状が妻の方になんか出てきましたね。はい。
だいぶね、ストレスがあるからこその発症する病気なという僕のちょっと知識の中ではそういう感じなんですけど、
そうですね。
だいぶ苦労された感じですよね。
多分まあストレス満載だったんだろうなと思います。
そしてご自身もちょっと病気があったと。
そうですね。やっぱりリーマンショック後でしたので、すごく業績が悪く、まあ、さらにハードに働いていましたので、その時に、何でしょうね、こう会議をしてても、ほら、打ってこいとか言うと、こう心臓が空打ちをするんですね、どんどんどんどんどんどん。気が遠くなると。で、なんかちょっと、心房細動という病気のちょっと変化しているものにかかってしまう。はい。
心臓だけにものすごい嫌な感じしますよね。
嫌な感じですね。
ねえ、大丈夫みたいな。そういう、でもやんなきゃ、ね、そのリーマンショック直後ですからね、2010年ですと、1年、2年経ったぐらいですもんね、まだまだ景気としては良くなくて、航空業界もあんまり良くない状態ですよね。
もう全然です。もうさっぱりですね。
さっぱりと。
ガンガン収入下がっていっている時です。
という状態の中での、なんかいろいろなストレスがあってっていう感じなんですね。
そうですね。
なるほど。で、ここからようやくなんかこんな感じで些細なこともっていう、なんかこの辺のなんか気づきがあったんですかね、こういった自分も奥さんも病気になってっていう。
そうですね。私はもう朝から晩まで心臓がバクバク言ってる状態で、妻も体調も悪くて、でやっぱりこう妻の様子を聞いて話をすると、まあ、妻としては夫婦らしいこと、まあ親らしく家族らしくことを、まあ、一切、まあ、私がしていないとやっぱり感じててですね、
なるほど。
普通にこういう家族になりたかったっていうことをちょっと吐露したことがありまして、まあ、そこではたと気がついたわけですね。このままじゃいかん。
なるほど。リゲインマンもちょっとこれはやばいと。
やばいぞと、死ぬぞと。
死ぬぞと。で、奥さんも死ぬぞと。
そうです。
このままでは家庭も何もへったくれもないなということがちょっと気づいちゃったわけなんですね。で、急に不動産投資しようみたいに、ちょっとここで書いてあるんですけど、ここに行く何かこう、行間みたいなものというか、これなんでこう不動産投資やろうと思ったんですか？
はい、やっぱり、まずは私の仕事自体が、もう時間が、プライベートの時間がほとんど確保できないということと、やっぱり収入が見事に、もうどんどんみるみる下がっていくんですね。その中で私が本当に倒れたりしたときに、当然給料は出なくなりますし、はい、となると家族も養えない、となると、やっぱり収入のもう一つの柱を作る。
なるほど。
はい、で収入の柱ができれば、自分の時間も今度作ることができるんじゃないかというところで、
なるほど。
他の収入の柱というところになります。
なるほどね。ちなみにどれぐらいの収入からどれぐらいまでこう下がっていった感じなんですか？
言いますか、1200だったのが、700ぐらいまで下がりました。
それはきついっすね。なるほど。それはきついですね。でも、これもしかしてお聞きになってる方で、いるかもしれないですからね。今、リーマンじゃないですけど、コロナショックで、ちょっとだいぶ下がってきちゃったんだっていう人がいるかもしれない。すごくね、多分参考になると思うので、もうちょっと聞きたいと思うんですけども、そんな状況の中で、なんで不動産投資をこう、ね、数いっぱいあると思うんですけど、すぐやれることってね、簡単に言えば株もあれば、FX もあれば、何でもあると思うんですけど、どんな感じでこう不動産だと思った感じなんですか？
やっぱり株も FX もいろいろ検討はしました。
ええ。
しかし、今の収入をキープ、ね、下がっていってる最中でしたが、失いと家族を養えないので、今の収入をキープするための働く時間が当然必要なわけで、FX とかも目まぐるしく変わりますし、株も私はそんなにセンスがある方でもないですし、やっぱり不動産っていうところは、最初のパワーをかければ、継続的な売り上げが立て続けれることができると。運営自体もやっぱり外注化できる。
そうですね。
はい、やっぱり自分の時間が確保しながらできる投資っていうのが不動産投資だなっていう結論に私の中ではなりました。
なるほどね。なるほど。検討したのはその FX とかアフィリエイトじゃないか。なんか
検討
株
し
と
ます。
か。なんかそんぐらいのぐらいですか？
そうですね。
そして、よし、じゃあ不動産投資をやるぞというふうに思ったわけなんですね。この当時、とにかくこう勉強していったんですかね、このなんか次のこれでいくと。
そうですね。これをやろうと思いまして、やっぱり書店にある不動産投資関係の本はもう
片っ端から。
片っ端からもう買って読み
うん、
しました。
なるほど。ここで言うと懐かしいなと思うようなちょっとものがたくさんありますけども、ね、なんかすごいいろいろ読まれましたね、やっぱり。
そうですね。
一戸建てからね、アメリカ投資からいろいろ書いてありますけども。
とにかくまずは全部読んでみようというところで、
何冊ぐらいちなみにお読みになられたんですか？
どうでしょう。当時書店にあるのを全部なんで、多分すぐ50冊とかは読んでると思います。
なるほどね。それぐらいの本をまずはざっと読んでみたよと。
そうですね。不動産投資に興味を持たせてくれたのも、ワンルームの投資の営業マンがたまたま私に電話をかけてきてくれ
そうなんですね。
まあ、その株とか FX 検討している中で、そのワンルーム投資しませんかという営業マンが、受付の電話を突破して、私につなげて、甘いを繰り広げてくれたのがきっかけでもありましたね。
なるほど。その営業マンのところから、じゃあ、じゃあ買おうかみたいな、そんな感じになったんですか？
いえ、結局買わなかった、そのワンルーム投資のセミナーというか、出たんですけども、
出たんですね、そこに。行ったんだ、一応。
甘いトークに引き寄せられまし
引き
て、
寄せられて、ふむふむと。
で、年金にもなるよと、これ、すごくいいじゃんと思いましたね。
なるほど。でもいいじゃんと思ったのに、なんでやらんかったんですか、そのワンル
やっぱりその講演の最後で、興味のある方、買いたい方っていう挙手をするときに、半分以上の方が手を挙げたんですね。やっぱ絶対嘘だと思いまして、ほとんどが桜じゃねえかなと。
なるほど。
ビジネスとしては良さそうだったので、まずは自分が勉強しようというきっかけに。
なるほど。ビジネスモデルというか、やっぱ安定した収入になるっていうのは、まあ興味はあったけど、そこではないなみたいな、なんか直感的なものがあったわけなんですね。
そうですね。
で、いろいろとこういった本を読んでみたいな、そんな流れですか？そこから。なるほど。で、なんかいろんな、なんかコミュニティとか、教材とか、いろいろもう徹底的に調べたんですね。
そうですね。勉強がてら、いろんなコミュニティに参加をしました。業者さん主催のものから、いわゆるコンサルタントを名乗ってる方から、M 山塾、塾とか、ちょっとあれですけども、新築投資とか、いろんな謳い方をされてる方のところに、いろいろ、コミュニティには参加しました。
なるほど。いろいろ勉強されたわけですね。
ですね。
なるほど、なるほど。多分そこでね、一長一短、全部がね、良いわけでもないし、悪いわけでもないとは思うんですけども、ちょっと分析として、どういう見方をされていったのかっていうのは、多分すごく参考になると思うんで、ちょっと聞かせてもらっても大丈夫です？
そうですね、直感的なまずところで言うと、嘘くさい、
ほう。
参加者がしょぼい、
ほう。
物件を持っている人自体が少ない、講師の方自体が持ってなかったり、
なるほど。
はい、
言っ
それ
てる内容もそうなんだけど、そのまず周りは割と見たわけなんですね。
そうですね。
なるほど、なるほど。これなんか違うなみたいな感じがちょっとあったと。
そうですね。
それでもこう、フロントというか、一番なんか説明会みたいな行って感じたのか、それとも割とちゃんとそこに入会してというか、なんかそういったコミュニティに入って感じたのかとか、その辺どうだったんですか？
フロントでいうと、もう数限りなくありますよ。で、はい、いいかもと思ったところは、もう片っ端から入会をしていきました。
ほう、実際に入って。
は
で、そこでみんなどうやって買ってんのかなとか、どんな人なのかなみたいなことを感じたわけなんですね。
い、そうですね。ただやっぱりその講師の方も、やっぱり業者と、まあ、当然ですけど、業者と紐づいてらっしゃって、その物件を手放しで褒めて、まあ、買わせようとするじゃないですけども、当然その講師の方がね、キックバックを得てたりするのは全然何の問題もないんですけども、それを本当にいいと思って私に勧めているのかっていうところ、はい、やっぱりその話の内容と、その講師の方だったり、主催の方の内容を聞くと、どうも利益相反しているところが拭いきれない回がやっぱり多くてですね。
なるほどね。そこがちょっとなーって感じがしたわけですね。
そうですね。それを参加している周りの方々も、そういう実績がないにもかかわらず、こう語ってる講師の肩を崇めてるみたいな感じも、なんか気持ち悪いじゃないですか。
なるほどね。そんな感じがあったということだったんですね。なるほどね。でもよし、やるぞと思ったわけですよね。その
そうです
中で
ね。
は。まあ、勉強がだんだん進んでいって。
はい。
でも、そこの段階では金がどうもないことに気づいちゃったわけですね。
す
そ
み
こ
ませ
で。
ん、お金がないので、
金がないと。
これ、金がいる
ほうほう。
ぞというところに結論に至りました。はい、
で、こうなったわけですね。
るじゃんと、種銭が。
確かに家売ったらいいじゃんと
そうです。
いうところで、ついに家を売ろうかということになってしまったと。
はい。
なるほど。ちょっとこの辺の、エピソード、ちょっと言ってもらっても大丈夫です？もうポーンと売っちゃった感じですか？
そうですね。やっぱり勉強していく中で、絶対的にお金がいるっていうのは、やっぱりどの回でもそれは分かりましたので。
初期費いりますからね。
はい。いますね。やっぱりただこのビジネスモデルっていうところを考えると、やっぱり自分のやったことのない、ね、仕事をやろうとするので、そのお金がいるっていう結論に対しては、何か私も対価を払うと言いますか、身を削る必要がありますので、その種銭を作る時間もネタもないので、まあ、唯一できるのが、今持っていたその資産の家を売ろうと。
いやー、これはすごい覚悟ですよね。もう絶対に成功するぞって、できるって思わないとなかなかできないと思うんです。せっかく買った家を売るのみたいなのはあると思うんですけど、その辺奥さん抵抗なかったんですか？
そうですね、あまり相談せず売りました、もう。仕方ないしっていうので、
なるほど。成功するには金がいるんだと。ポーンと売っちゃったわけですよ。
ポンポンです。
ポンポンと。決断早いですね、やることなんでも。
即断即決です。
即断即決で売って。で、買ったのが、なんと、夢のワン、あのー、一棟目ですね。マンション。八王子市の築30年、駿河、融資30年。ん？っていう、ちょっと微妙に匂いがするんですけど、これがなんと、毒キノコ。
そうですね。
これ、どんな感じでこう買ったのかっていうのを、多分 皆さん興味あると思うんで、はい、ちょっとその経緯を教えてもらって大丈夫ですか。
そうですね、まず一番最初のきっかけをもらったのはワンルーム投資、
うん、
まあ、これは違うなと、
うん、
でワンルームよりはやっぱり部屋数が多い一棟の方がリスクが少ないなと、
うんうんうんうん、
で、ただまあ当然グロスの額が大きくなりますので諸経費、
うんうんうんうん、
で一棟を買うときにやっぱりキャッシュフローが、まあ、うん、出る方がいいんだろうと。で八王子も田舎ではないので、
うんうん、
東京都内ですので、
うんうん、
すごいいい物件だと思って私は、
うん、
これを見つけて喜びさんで、
うんうん、
買いました。
なるほど。これいくらぐらいの物件だったんですか。
これ7500万です。
ほうほうほうほう、なるほどなるほど。でもだいぶ融資期間が長く法定滞納数を超えて買っちゃった感じですよね。
そうですね。
ねえ、これね、多分皆さんここで聞いてる方、ドッキノコ物件ってのはよく分かんないと思うんですけど、どんな感じでドッキノコ物件だったんですか。
はい、やっぱり法定滞納年数を超えて長い融資を引いていると、
うんうん、
銀行さん、他の銀行さんに行った時に、うん、次貸してくれないという事態に、
うん、
はまってしまいました。
うん、で買ったときはドッキノコじゃなくて、もう素晴らしいと、ピカピカの、もう素晴らしい物件買ったと、お宝物件のはずだったけど、
はい、
気づいあれ、これ、もしかしてお宝じゃなくてドッキノコじゃないって気づいたのっていうのは、どんなタイミングでじゃあ気づいたんですか。
銀行さんを回っててですね、
うん、
はい、これちょっと
2棟目、2棟目を回っててっていう意味ですか。
そうです、はい、2棟目を買うために銀行を回っているときに、
うん、
はい、三井住友 SMBC さんで、うんうん、と教えてもらいました、
うん、あ、そうですか。三井住友さん丁寧に教えてくれたんですね。これ持ってたらダメだよと。
そうです教えていただいて、であれだけ読んだ本の中に私が読み落としてたのか、
うん、
はい、耐用年数内でまず買いなさいということを指導してくれている本もコミュニティもなくてですね、
うん、なるほどなるほど。これちなみに買うときにその当時入ってたコミュニティには相談したんですか。
ああ、もちろんしました。
なるほど。で買ってよしになっちゃったんですね、
うん、もちろんです。
ゴー。なるほど、なるほど。で喜びさんで買っちゃったけどもダメな物件じゃ でしたということが後で分かったということですね、
はい、
なるほど。これ怖いですけども、ただね、なんかでもそこからこうリカバリーをしていると思うんです。その辺のエピソードも教えてもらっていいです。
はい、そうですね、この駿河物件をまあ売却することになるんですけども、なぜ売却したかというのは、先ほど申し上げた、うん、次2棟目に対しての銀行融資がつかなかったというところなんですけども、
うんうんうん、
別に毎月のキャッシュフロー自体は出るのは出ていたんですね、うん、長い融資
間を。長いですからね、金利高いけども長い融資期間取ってますからね、はい、そこそこ出たんですね。
なので、まあ、銀行さんにそうは言われても、うん、やっぱり手放すのが惜しくてですね、
うんうんうんうん、
保有したまんま、またいろんなコミュニティを探していました。で、いろんなコミュニティを探したり、また不動産投資の、うん、ノウハウを持ってそうな方にアプローチをしている中で、
うんうん、
たまたまインターネットで見かけた、
うん、
長崎のバクさんという方ですね。
うんうん、うちの財津さんですね。
はい、財津トレーナーです。バクさんのホームページを発見しまして、
うんうん、
で、ホームページからアプローチをして、
うん、
東京にお見えになるということだったので、
うん、
渋谷でお会いできませんかというところで、
うんうんうん、
アプローチをして、大地さんと渋谷で会うことになったと、
うんうん、
はい、でそのお会いした時にいくつかのコミュニティと全く違ってた点がありまして、
うん、
初対面ですよ、初対面であった私に対しても、
うんうん、
物件選定の基準、
うん、
物差しですね、
うんうん、
どういう目線で見ているから、どういう目線で見てどういうものを買えばいいと、
うんうん、
いうその物差しをすごくロジカルに話していただいてですね、利益相反するどころか、なぜそんな情報を私に 教えてくれるんだろうというぐらい、うん、こと細かく、すべて理にかなった、うん、内容を、サイズトレーナーから教えていただきました。
うん、丁寧に教えてもらったんですね。
あ、そういうことかと。じゃあ2個目変えないんだなっていうところで、うんうん、まあ、サイズさんとのまあ相談をしながら、まあ、
するが、これを持っている限りは2度目変えないんだなと。
そうですね。
なるほどね。納得できたんですね。
それお話聞くまでは、毎月25万ぐらいはキャッシュフローが出てたので、
うんうん、
20万ぐらいかな、出てたので、うんうん、儲かってるんだぞと私自身思ってたので、プレイヤーは自分だと思ってたんですね、
うんうん、主人公がね、
主人公は、
うんうんうんうん、
でも佐伯さんのお話を聞いてると、
うん、
これはプレイヤーは銀行だなと
中心に考えなきゃいけないのがね、
は
い、
あはははは、目から鱗でした。
うん、なるほどね。それはね、この銀行を活用して拡大しようと思ったら銀行中心に考えなきゃいけないって、まあ後で考えたらすぐ分かるんだけど、そうはなかなか思えないですもんね。
そうですね、うん、思えなかったです。
なるほど、だいぶ視点がちょっと変わった感じがしたんですね、ここでね。
もう全く変わりました。
なるほど。で、そこから売却をしたということなんですね。
はい、
なるほど、なるほどね。なるほど。で、そのままうちに入会しということになったということですね。
売却益も出ましたので、
うん、お、よかったですね。
はい、まあ、自宅売却して、まあ、駿河物件買っちゃって、うん、また種銭がちょっと消えかかってたんですけども、
うんうん、
まあ、この売却益が出たことで、
うん、
多少自己資金が出ましたので、うん、買い、入会、
うん、なるほどね、なるほど。まあ、うちに入れたということは2000万ぐらいはなんとかあったっていうことですかね。
そうですね、2000万ちょっと切るぐらい、
切るぐらいで、なるほど、ちょっとごまかしてじゃあ入ったわけですね。
ちょっとごまかして、譲渡税払うと、ね、500万600万が譲渡税飛んじゃったので、
うんうん、
譲渡税払い切る前にまず1棟目を買おうと思って買いに行く、う
ん、なるほど、なるほどね。じゃあもうまずとっとと買わなきゃみたいな感じですね。
はい、
なるほどね。じゃあでも2015年ちょうどいい時に売却できましたね。
そうですね、
うん、すごい運が良かったと思います。
はい、
それよりも何年か、ね、持った後だと多分売れなかったと思いますんで。あ、特に駿河のね、かぼちゃの馬車のあのぐらいになったらもう完全にアウトなんで、
はい、
よかったと思います。一番いい時に売れて、とっととまだまだここからね行ける時だったんで、
はい、
よかったですねというところですね。テキパキ動いたのが良かったですね。そんな感じですね。
はい、
で、もううちの会に入会するというところで、で購入履歴としてはこんな感じになっていくっていうことだと思うんですけども、
はい、
何かこうもう結構猛烈なダッシュをしてね、絶対に確信を持っている感じはしたんですけど、何かこう多分こうね、いろいろこう本をたくさん読んだりとか、いろんなコミュニティに行ってみたりとかっていう、こうかなり慎重に実は調査をしていくっていうことが得意というか、そういう癖というかものがある方だと思うんですけども、はい、この辺どうだったんですか。このよし行くぞっていくまでにどういう確信を持ったとか、これ何かこう参考になることってあります？
やはり会に入会して、うん、会の教材ですね、うん、オーディオプログラムとか、
うん、
グループコンサルを聞き、
うん、
でやっぱり一番その物差しがしっかりしている、どういう物件を買えばいいかっていう、うん、がしっかり私にも理解ができたっていうところと、
うんうん、
でその物差しを持って購入されている先輩がたくさんいらっしゃる、
うんうんうん、
再現性が高いやり方なんだっていうところを、うんうん、まあ、実感値として持ちましたので、
うん、
だったらまあ私にやれないこともないはずだと、
うん、なるほど、なるほど、
はい、やっぱり他の会は物差しがなかったので、自分にできるのかどうか、うん、あるいはこれが正、うん、この物件が正解なのかどうかっていうことがすごくふわふわしたまんまだったんですね。やっぱりそれがパキッと見えましたので、
うん、
あ、もうこれだと、
うん、
この会のプログラム通り、
うん、
サイズトレーナーの指導通りやっていけば、うんまあ、間違いなく次の道が開けるだろうというような確信を、うん、
なるほど
思いました。
なるほどね。その確信というのは、その斉津さんとの、この、なんかこう、電話相談だとか、なんかどっかこう、当時はまだセミナーやってたと思うんですけど、あのコロナもなかったんで、はい、そんなことでなんか見た感じですか？
そうですね、あのオーディオプログラムで学んだ通りに動き、うんうんうん、でその自分の動きを斉津さんとの電話コンサートの話をして。
なるほどなるほど。
どういうことがダメですよとか、もうちょっとこう動きましょうとか、
うんうん
はい、その軌道修正をしていただいているっていう中で、
うん
はい、
なるほどなるほど。
見えてきました。
なるほどね。実際に動いている物件だとか銀行持ち込んだりっていうね、動きの中でだんだん確信度が高くなっていった感じですかね。
そうですね。
なるほどですね。なるほどなるほど。で、履歴をちょっといくと、じゃあ1棟目すぐ変えたんですか？2015年入会されてたと思うんで、
はい、
いきなり徳島、だいぶ遠いところに行ったと思うんですけど、ちょっとこれエピソード1棟目なんかあります？どんな。
そうですね、あのこの徳島が見つかる前も、うん、貝の物差しに合うものを見つけ、うんまあ、いろいろすぐ現地に飛ぶようにしててですね、
うんうん、
この徳島も見つけてすぐ現地に、うん行きまして、
うんうん、
で、ローン特約なしで方を優先しますということで、でたまたまその時銀行さんが行けるでしょうということだったので、
うん、
ローン特約なしのまんま、うん、買いました。
これは結構多分皆さん聞いてる方、あの一等持ってない方は多分分かんないと思うんですけど、ローン特約なしというのは結構リスキーで、要はローンがダメだったら現金で買いますよというような契約なわけですよ。で、契約時に手付金というのは数百万多分払ってると思うんですけど、もしこれがローンがダメで買えなかったらそれは没収ですよとか違約金払いますよっていうだいぶきつい条件になるんですけど、それをローン特約なしという言ってますが、それをやったわけですね、いきなり。
そうですね、あのスポーツトレーナーとお話ししてると、
うん、
間違ってない物件だと思うと同時に自分が億万長者だったんだって勘違いをしててですね、
うん、おー、億万長者だったらこれどういう意味ですか？
あ、すみません、あの、
うん
はい、1回のプログラムであったり、まあ、スポーツトレーナーのお話を聞いてると、うん、あ、これは自分にでもできるぞっていう確信を、ねうん、持ちますよね、
うんうんうん、
やろうと、
うん、
でその時に億万長者になれるぞではなくて、うん、億万長者だったんだって
思う、おなったんだ俺みたいな、
はい、そうです
なるほど、すごいね、もう確信度フルマックスですね。
マックスです。
で勢いまで、あ、もう俺買えるからっていうことでもうローン特約なしで行ったわけなんですね。なるほど。ちなみにこれローン特約、あの本当にこう契約するときに本当にローンが降りてない状態で契約したんですか？
あ、幸いこれあの銀行さんからの承認の方が先にもらえてました。
よかったですね、よかったですね。その辺のタイミングをちゃんと考えて多分設定したのかね、その辺あの最初とも一応
申
請したんですかね。
はい、よかった。いただきながら、
うんうん、マークね、まあ、ローン特約なしで申し込みはしたけども実際に契約するときはローンは通っていたということですね、
はい、
あ、よかった、びっくりした。そんな感じですね。なるほどなるほど。ですぐ2016年にまた札幌を買って、で16年に津山の物件を買ったということだったんですね。なんかこのお願いして連帯保証人ゲットっていうのはこれどういう意味なんですか？
妻が連帯保証になってくれたんですけども、
うん、
まあ、それまで家を買うときも、うん、家を売るときも、
うん、
徳島物件を買うときも札幌物件を買うときも、
うん、
もうあまり相談せずに全部勝手にやってしまってたんですね、
う
ん、
ほう、連帯保証人なしで買ってたんですか？これは
もしかし
た
ら、はい、
おお、なるほど。
津山の物件を買うときの銀行さんが、まあ、連保がいりますというところで。
なるほど、なるほど、
はい、あまり私のやっていることをよく分かってないままでしたので、
うんうん、
まあ、そこをなんとかお願いっていうところで、
うん、
なってもらえたと、よかった、
ようやく、ようやくなんかついてきたというか、ようやく何やってるんだっていうことが分かってきたのが、ね、いきなり1億3500万っていうもののレンタル保証になったわけなんですね、奥さん。ジェットコースターのような人生に巻き込まれた感じがしますね、奥さんね。まあ、それぐらいこう突っ走ってやってきたっていうことですね。なるほど、なるほど。で、この高知物件のこの弁護士からの裁判、これはどんな感じなんですか、エピソードは。
すみません、これ 3.5 と書いて、3.5 物件目って書いて、うん、結局買えなかったんですが、
う
ん、はい、手付を入れていて、うん、まあ、ローンが通らず、
うん、
まあ、手付金を返してほしいというところで、
うん、
向こうさんがごねてですね、手付金が返ってこないっていうところの、
うん、
でそれで裁判をしてました、
うん、
でその裁判の弁護士からの、うん、報告書が自宅に届いて、うん、まあ、妻が、うん、見てしまうと、
うん、
なんか不動産で裁判で弁護士から届くとなんか怖いじゃないですか、
う
ん、
そうですね、
連帯保証人に、ね、つい先日なってるばかりなのにって
、うんうんうん、私はなんてなんか大変なことにサインしてしまったんじゃなかろうかと。
そうですね、
だいぶ奥さんビビっちゃった、
はい、ライトタッチに、うん、ライトタッチに済ましてきていたんですけども、
うん、
やっぱりちょっとビビっちゃいましたね。
でどうなったんですか、それで。
あ、結局まあ、私が勝訴しまして
勝訴した、
ほうほう、勝訴して無事に何もないよというので妻には報告しています。
うんうん、
ただ、まあ、帰ってきたお金は実際向こうが反訴反訴反訴してくるので、
うん、
まあ、その反訴されるたびに弁護士費用がどんどん加算でいくので、
なるほど、
はい、手付金はほとんど溶けてなくなって、弁護士費用に消えましたね。
買ったのになんかなくなっちゃったみたいな
そうです
なんだそりゃみたいな、
はい、
なるほど、まあ、そんなこともあったんですね。ちなみにいくらぐらい溶けちゃったんですか、これは、この手付けは。
300万入れて、
うん、
最後100万ぐらいで200万ぐらいが、
うん、
溶けました。
なるほど、で100万ぐらいしか元に手元に戻ってこなかったってことなんですね。
そうですね。
なるほどね、そういうこともあったんですね。なるほど、なるほど。なんかここで何か注意事項、もし皆さんに、そんなことあんのって多分ビビったままだとね、ちょっと気持ち悪いと思いますんで、
はい、
こういうことが起こらないようにするために何かできたことって何かあります？
これ業者さんが売り主の物件だったんですけども、
はいはい
はい、やっぱりその業者の評判とか、
うんうん、
せっかく、まあ、高知にも物件すぐ見に行ってますので、
うんうん、
近隣の業者さんにも、うんうん、こう、うん、物件情報を得るための物件の立地とか、
うん、
あるいは売り元、物元の、うん、売り元の業者の評判とかも、うん、まあ、合わせて聞くとよかったなと、
うん、なるほどね、
やっぱり評判の良くない業者さん、売り主さんだったので。
なるほどね、なるほど、そういうことが、その評判を聞いていたら、あ、これは手出したらあかんやつやっていうような気づいたかもしれないと。
そうですね、はい、評判悪い業者だったので、周りに聞けば、うん、聞くだけでこんなリスクがなかっただけのことです、
う
ん、
なるほどね、
終わらせることができてたことです
ね。なるほど、200万の、高い勉強代だったなということなんですね。
そうですね。
なるほどね。なるほど、なるほど。でも本当ね、ヒアリングさえすれば、いらないリスクって相当排除できますんでね、すごくいいエピソードだと思います。ありがとうございます。でも実際にその業者さんが持って逃げるとか、なんかそういうことって、めったに起こらないんですけどね。
うん、
ですよね。ただ、まあ、そういうのは起こるかもしれないんで、一応評判ぐらいは聞いておくってことが大事かもしれないですね。で、2017、また連続ポンポンと買ったと、
はい、
4号と、それにもうめげずと、
めげずと、
めげず2つ買った。で、また連帯保証人問題が勃発と。
そうですね、まあ、うん、まあ、最初、問題にはほとんどならなかったんですけど、うん、私の中では。
うん、
あ、また妻にお願いしなくっちゃなという、
うんうんうん、
はい、だから、まあ、 店舗に入ってもらえたので、
うん、
はい、無事に買うことができました。
なるほどね、なるほどね。ちなみに事前のご質問にもあったんですけど、言える範囲で都銀とかね、なんか銀行さん の, 雰囲気だけのちょっとお伝え、お聞きすることできますか、これ、
買えた物件ですね。はい、徳島は、うん、まさに徳島県の名前がついた、
うん
うんうん、徳島銀行、
うん、
で2棟目はみずほ、
うんうんうん、
3棟目は SMBC。
はいはい
はい、で4棟目5棟目は連続して静岡銀行。
おお、なるほどですね、はい、っていうところで変えたわけですね、
はい、
なるほどね。でなんとか連帯保証人問題をクリアし、はい、で結婚受診に、あれなんかいい話が出てきたというところですね。そうですね、
連帯保証人も入ってもらえたので、
うんうん、
物件変えたのはお前のおかげだよと。
あ、このね、
はい、
この1個前の これですね、ここの一宮の物件変えた直後の会話ですかね。
そうですね、
うん、ありがとうと。ところがあ、それ去年ですって言われちゃったんですねこれはやばいですね。
やばいですね、言ってよと
言ってよもうだいぶやばい感じもするけど、だいぶやばいですね、いろいろねそうですか。でそうだ、家を送ろうと、
はい、
いうことになったと。
もうこの大失態を覆す、ね、うん、挽回するためには何をすればいいんだろうと。
逆転満塁ホームランを打つしかねえと、
はい、
も
う私の愛情が届いているのかすらもう私にもわからない状態です
というちょっと寒い状況になってきたので、これはこう起死回生の一撃をちょっとね、なんとかしなきゃいけないなということだったんですね。
せっかく不動産投資をしていますので、不動産
ですね、でこの辺でだいぶキャッシュフロー的にもだいぶいい感じになってきてますもんね。
そうですね、うん
うんうん、で住まい自宅をプレゼントするんだと、
はい、
いうことでオーナーズルーム、これ屋上なんですかね。
あ、オーナーズルームが、あの、はい、ついている、うん、
うん、あ、これを買いたいなと。
そうですね、
うんうん、
でそれを子供が通う同じ小学校区内でたまたま売り出しているのを見つけまして、う
ん、おー、すごいね、
はい、
でこれ見に一緒に見に行って、
いえ、あの妻も行かないということだったので私一人で最初。
マジでだいぶもう膨れてますね、だいぶね行ってきたらいいよと言われたけど、でも喜んでるじゃないですか、これ。
あ、すみません、先生、これは嫁が喜ぶって私の気持ちです。
あ、気持ち、そういうこと。
そういうことです。
これ、喜んでくれるはずだという、こういう感じね。
はい。
なるほど、なるほど、なるほど。でも、一人で行ったと、
はい。
でも、で、ここはどういう感じなんですか、この会の基準に満たないなと。
はい、やっぱり、会の基準でいう、この物差しで買っていけば安全だよ、儲かりますよという基準をやっぱり下回っているんですね。
うんうん、
はい、ただでも、まあ、同じ小学校区内で一棟持てて、
うんうん、
会の基準には照らし合わすと全然満たないんですけども。
これじゃ全然満たないですよね。
全然満たないですね。うんうん、ただまあ、不動産を法人で買い進んでいましたので、
うんうんうん、
はい、そっちのもうキャッシュフローもありますし、
うんうんうん、
まあ、法人で所有して住んでいれば、税引き前で全ての経費を支払ったりとか、
うんうん、
まあ、やっていけば、普通に、ね、賃貸借りてても普通に月20万はかかりますので、
うんうん、
それを照らし合わすと、うん、個人用としてはもう買っちゃったらいいんじゃないかということで、うん、サイズトレーナーからもアドバイスをいただきまして、うん、
なるほどね、
買おうと。
よし、これ行くぞと。
はい。
なるほど。で、自宅プレゼントするぞと。
はい。
ということで、こういう分析されたわけですね。
そうですね。
この右の夢の一棟マイホームというのが、
が今回のそのプレゼントする物件。
はいはいはいはい、物件で、これが賃貸だったらこういう感じだよと。
そうですね。まあ、いろいろ書いてますが、結論は法人で買って、賃収入っていて、
うん、
まあ、結果、ただで買えるじゃんと、
うん
返済終われば、毎月の家賃も入るし、資産としても残るので、まあ、賃貸で借りっぱなしよりも全然いいじゃんというような結論に至っております。
なるほどね。
まあ、このあたりも、あの会での買い進め方から派生したやり方で、本当良かったなと思っております。
ね、一回自宅を売って、もう一回買い戻した感じですもんね。しかもタダでみたいな。よかったですね。この時キャッシュフロー1000万ぐらいにはなってたんでしたっけ？
ちょっと、そうですね、なってるぐらいですね。
なってるぐらいですね、ちょうどね。はいはいはい。いいですね。という感じでプレゼントできた。これが、ね、自宅ですね。買えた。やっぱり喜んでもらいました？奥さんには。
あの、喜んでおります。
よかった、よかった。それはよかった。それが聞けてよかったです。やったよかった。で、購入履歴としてはこんな感じで最終的にはなったっていうことですね。
はい。
で、ご質問来てるんですけども、どんなふうに銀行開拓されましたかっていうご質問来てるんですけど、その辺ちょっと教えてもらっても大丈夫ですか？
はい。まずは、あの、自分の、勤め先、自宅の、銀行に、まあ、物件情報を持ち込んで片っ端から当たり回りました。あとは、あの、地方であってもその物件の出た県内の、銀行さんをアポを取って回る。地方物件になる銀行さんの支店が東京、神奈川にもあるときはもちろんそちらも回るというような形で銀行開拓を進めていきました。
とにかくもう可能性があると全部行くっていう感じですか？
はい、もうローラーで行く形。
ローラー作戦。
はい。
なるほどね。まあ、でもね、10個でも20個でも当たって1個でもね、あのヒットすれば OK ですからね。
そうですね。
その時にこうめげたりとかがっかりしたことってね、何個か、あの、あると思うんですけど、その時どういうふうにこう乗り越えてきました？
そうですね。やっぱり、まあ、乗り越え方か、まあ、乗り越えなかったら全てが止まるだけなので、止めるわけにはいかないって決めてやってますので、気持ちのテンションはやっぱり上がり下がりしますけども、収入と時間が欲しいっていう動機づけのモチベーションの方は、目的は変わりませんので、まあ、そこを自分で再認識をするように、まあ、サイズトレーナーにそういうアドバイスをいただいたりして。
なるほどね。なるほど、なるほど。そうやって乗り越えてきたわけですね。なるほど。そういえば、あの、自宅のを買うときに結構、ね、交渉をしっかりしてきたと思うんですけど、なんか前言ってたと思うんですけど、その辺のちょっとエピソードもちょっと、あの、時間許す限り喋ってもらっても大丈夫です？
オーナーさんに私お手紙を書いて、ね、売りに出しているのを見て、でオーナーさんにお手紙を書いたんですけども、実は、あの、このやり方が、あの、不動産投資でサイズトレーナーに会う前ですね、いろいろ瞑想しているときに、通勤途中の、沿線、電車の沿線の物件の当本を上げて、オーナーに手紙を書いて売ってくれとか、官報を見て破産者に売ってください、弁護士に売ってくださいって言いに行ったりとか。
すごいね、業者並みのなんかローラー作戦やってたんですね。
そうですね、もう夜な夜な、町を徘徊して、つけては、お手紙を書いて、したためておりました。
すごいね。当本を上げて、手紙を送ってっていう返事返ってきたことあったんですか？
延べ多分100通ぐらい送っておりまして、返ってきたのは今まで2通です。
ほう。なるほど。そんなことまでやってたんですね。
返信用の、あの、おはがきも入れてですね。
おお。
へえ。それ
は、それできたんですか？それは、その2通の。
結局購入も何もできず
で、できずか。なるほどね。
で、この物件のオーナーにはその3通返ってきた3通目ですね。
なるほどね。
これは
もう海の経験が生きたと、
はい、売りに出しておりますので、オーナーさんからお返事があって電話がかかってきまして、もともと1億2、3000で出てたのかな、
あ、だいぶ下がってますね、
そうですね、たまたま私息子が2人おりまして、オーナーさん老夫婦も息子さんお2人で、で何回か喫茶店でお話をするうちに、自宅にも招き入れてくれるようになりまして、ぜひこの地で子供を育てたいと、そのためにはこの物件が欲しいんですというところを、奥様の
熱く語り、
熱く語ってですね、ただもうちょっと安くなりませんかというところで、9500万まで、最後下げていただいて購入になりました。
9600ですかね。
あ、そうですね。
でもそんぐらいに、でも相当下がりましたね。
そうですね。
2000数百万は下がってますもんね。
だいぶ最初、ご主人さんの方はやっぱりちょっとね、嫌がっておりましたけども、奥様とも2人きりで何回かお会いする中で、じゃあ私が主人に言うよと、いただいて、奥様の一押しが多分あったのかなと思います。
なるほどね。で、うまくそこで価格が折り合って、融資もついてみたいな感じだったんですね。
はい。
なるほどね。ありがとうございます。事前に、ちょっとご質問いただいている中で、やっぱり短期間でこんだけ買い進めているので、資金をどういうふうに都合してきたのでしょうかみたいな質問がいくつかあったんですけども、その辺どんな感じですか？
そうですね、やっぱり私、資金が、先ほど2000万資金で、買いに入ってスタートしたんですけども、駿河物件の譲渡税、売却した時の譲渡税が500万ぐらい来ますので、残り1500万って考えると、贅沢なんですけど、オーバーローンで、引ける銀行に当たるまで当たり続けました。
なるほど、だいぶハードル上がりましたね、もうオーバーローンっていうね、当時でもね。
やっぱりフルのお返事をいただく物件もあったにはあったんですけども、やっぱりオーバーで引き切っていきたいなというところで、そういう物件を探して、そういう銀行を探すっていうのが、一番苦労したかもしれないですね。
なるほどね。なるほどね、そういうところをもう本気で探していくんだっていうことを決めてやられた感じですかね。なるほどね。ありがとうございます。ちょうどいい感じですけど、あと何かこう言い残したことを、バードさん何かあります？
そうですね、私個人的な感想で言うと、不動産投資っていうこのビジネスと出会えて本当に良かったなと思っています。やっぱり収入が上がり、何よりもその時間がそんなにね、むちゃくちゃ取られるものではないので、時間を確保できるっていうのが、すごくやってよかったなというところをお伝えできればいいかなと思います。
なるほどね。なるほどね。ターニングポイントとかね、いくつか多分あったと思うんですけども、なんかすごくね、こう運も味方しながらこう乗り越えてきたかなって感じがするんですけど、その辺どうですか？
そうですね。やっぱり運も味方してくれてると思いますし、何より会のトレーナーの皆さん、財津トレーナーのアドバイスが、やっぱり常に自分を支えてくれてたなというのは、振り返れば思います。
なるほどね。やっぱり、財津トレーナーとこう二人三脚じゃないけど、うまくいかない時もね、多分あったと思うんですけど、そこを乗り越えてきた感じですかね。
そうですね。
なるほどね。ありがとうございます。私もね、バードさんとは何回かお話しさせてもらったりとか、お会いさせてもらったこともあるんですけども、やっぱ動き早いっすね。思いっきりなんかを、自分が納得するまでちゃんと聞くし、やるし、で、しっかり確信して100%できるって信じてやってるから、ちょっとうまくいかないことがあっても、何にもめげないし、気にしもしないが、次々いくっていうね、すごく印象をね、私は持ってるんで、多分これがね、おそらく成功の秘訣だったんだろうなっていうふうにね、今日お聞きさせてもらってね、感じました。ありがとうございます。 そんな感じで今日はこれで終わりたいと思います。お、なんか1個だけ質問来たんで、続いていきましょうか。なんか、銀行の信用を得て、次の融資を引くためのお付き合いの仕方は何かあります？何かこう連続してとか、次のおかわりの銀行の、付き合い方ですね、何か工夫されていることとか何かあります？
いや、私個人としては、特に会の決算書、通りにのっとってやっているだけですので、
なるほど、なるほど。じゃあ、あれを活用しているわけですかね。あの畑中のやつですかね。
そうですね。
なるほどですね。そんな感じです。ありがとうございました。よろしいですかね。ご質問させて、していただいた方ですね。はい。ではですね、今日はこれで終わりたいと思います。バードさん、いろいろ、詳しい話、ありがとうございました。
ありがとうございました。
お聞きの方ですね、ワードさんにもアンケート結果お送りしたいと思いますので、ぜひですね、アンケートをお送りいただければありがたいです。では今日はこれで終わりたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。